ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、大和漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。はい、皆さんこんにちは、ジャンボです。今回も聞いていただいてありがとうございます。ジャンボの自分を応援するラジオ、ですね、これ収録してる今は6月の下旬なんですけれども、ですね、先日あるメールがですね、僕に1本届いたんですけど、もうね、25年ぐらい前に、一緒にアルバイトしてた時の女の子からですね、久しぶりですみたいなね、連絡が来たんですよね。わあ、すごい久しぶりだな、嬉しいなっていうふうに思った瞬間、次の瞬間ですね、あれ、なんか怪しいのかな、どうなのかなみたいなですね、素直に受け取れない自分がいましてですね、複雑な気持ち、一人で笑っちゃった自分もいるんですけどね。皆さん、そういうね、久しぶりの連絡が来た時ね、どういうリアクション、もちろんね、人にもよると思うんですけど、相手にもね、どういう感じするんですかね。その後ちょっと連絡とか続けた方がいいのかな、モヤモヤしてるジャンボでございますけれども、この方はそういう時どうするのか、ちょっと聞いてみましょうね。宮古さん、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。なんかそういうね、超久しぶりに連絡がね、もちろん嬉しいしね、しかも異性なので、いいな、久しぶりだなって思うんですけど、大丈夫なのかこれってすぐ思っちゃう、素直に受け取れない自分、いろいろね、あるわけですよ。
でもね、多分僕それ少しのやり取りでなんとなくわかると思うんだ。彼女が
意図がね
、そこから判断したらいいんだ
すごいですね、適切なアドバイス。いやでも本当その通りですよね。男はちょっとやっぱりね、考えちゃうわけですよ。
ちょっとそういう感情も入っちゃう、
もにゃららも、考えちゃう
んですよ。考えちゃうんだけど、だからちょっとやり取りして、
でもそうですね、
あれみたいな、これちょっとネットワークのお誘いとかさ、そういうのが大半はなんだけども、でもね、これはね、わからないからさ。
でもそのね、いつもね、宮古さんもね、お伝えいただくんですけど、やっぱりその自分の感性というかですね、どうもこれおやおや、あれピンとこねえぞみたいな、それは別にね、そこに従うでいいわけですよね。
全然いいと思います。だからなんか違和感を感じるんであれば、別に放っといてもいいと思うし、
だって別に今まで二十何年間放ってるわけですからね。
いきなりで連絡っていうのはちょっと考えちゃうよね。
人間って面白いですよ、
面白いね。
そういう時にいろいろね、試されるわけですよ。試される。
そうね、これもでもタイミングなのかもね。
そう、
ね、本当に試されてるというね。
そう、おい、お前はね、今までいろいろ学んだふりをしてるけど、
どうなんだ、
こういう風になったと。
そう、どう対処するんだ、
お前はどう対処するんだと。そういうそう、宿題、お題をね、どんどん与えてくれるわけですよ。そんなことがありましたね。
そうなんですね。でもそれは、でもなんかね、飲み友達になれればいいですね。
そうなんですよ。いいですよ。
いいと思います。若干ちょっと可愛い子だったんじゃない？
そう。
やっぱり。じゃないとさ、心は揺れねえやな。
そう。
男ってバカだね、本当に。
そしてまた多分ね、僕のあれもいろいろ調べてくれてるらしく、この放送もね、ひょっとしたら聞いてると思うんですよ。
あ、そうなんだ。
なのに僕これ言っちゃう、
という、
こういうのもね、OK なわけですよ。全然あり。
でもこれ聞いてさ、全然違うのにって笑い話になれば、またそれはそれでいいじゃない。
そう、あんた私のこと疑ったでしょみたいなね、それはそれでね、ごめんちゃいでいいわけで、
いいと思うよ。
そうなんですよ、
実はそう思ってたんだっていう、これも笑い話、
そうネタですからね。
そう
面白い、
いいと思います。
いろんな、ほら、やっぱりこういう時代だからね、久しぶりでフェイスブックでね、同級生のね、可愛い子の名前検索してね、やっぱ出ちゃったりするわけですよ。
出るよね。
それは別にね、連絡取ってみてっていうのは、
まあいいんじゃない。
ごもっともです
ね。いいんだよ。
はい。 だって男の子だもん、
う
ん、
そうだよそれは気持ちに正直に行こうぜ、
ねね、そういうことですね。
そういうことです。
なんかすいません冒頭からそんな、ね、そんな話でそんなことありましたけど、
いやいやまあ良かったじゃないですか ね, ね
なんかどんなお話しましょうね宮子さんね。
そうね、うん、冒頭がそうだねあそうそうじゃ あのねなんかねいろいろまあそういう事件も事件ではないやつだうん、うん、ジャンボ、ね、下心事件みたいなね、うんうん、まあまあそ出来事、うん、いろんなまあいいことも悪いこともね、うん、まあ当然それは自分がストーリー決めてきてるっていう話もあるんだけど、
はい、
そのストーリーを作った自分を応援してくださっている守護の方守護霊というまたこのちょっと冒頭にぶっ込みますけども、
どうぞ。
その守護霊の方に対してね、
うん
例えばなんでこんなこと起きるんだバカじゃねえのなんでなんでっていうその愚痴とか泣き言とかその恨み言、
はい、
っていうのを言うとその守護霊の方がそっぽ向いちゃうんだって。
いやーそうだよな
うん
そうですよ。
いやおめえ考えてきて俺そばにいてさみたいないるのにさってなんでそんなこと言うのってなるとなんかね応援してくれなくなっちゃうんだって。
だってそのね先祖ご先祖様からするとね、うん、この今、うん、今の時代に生かさせていただいている僕らって
そうそう
最先端なわけですよね、うん、最先端、
はい、
ご先祖様からすると一番時代にね
そう
ナウな
そう
ナウな僕らなわけですよ。
そうなんです。しかも体というものがあるので体感できるんですよね。魂って体感できないから。
あそうか
そうなんです。
そうか
そうなんです。
だから代わりに体験してくれてる
そうなんです、うん、っていうのだからこそ応援してくださる
そうか
わけですよ。
なのにね、うん、愚痴泣き言
泣き言言うと、うん、いやいやと、いや、うん、俺はお前を成長させるためにそうやって、うん、お前決めてきたんだろ
う
と、
うん、
でそれを俺はサポートするためにいいんだよね横に、
うんうんう
ん、なのになんでいつもそんな愚痴ってるの、
う
ん、って言うとさ、まあそれは人間の立場としても嫌だよね。
嫌だ。
応援してる人間がさいつもダメだダメだとか言ってたらさそりゃ応援したくなくなっちゃうじゃない。
うん、
それはでも多分守護霊様も一緒なんじゃないかな。い
やそうだわ。だからそういうね、その守護霊様がいるいないとか、
うん、
神様を信じる信じないとか、
う
ん、なんかちょっとそういうのは置いといて、置いといて、冷静に考えてもね、僕らがこの世にいるっていうことはね、
はい、
もうそのご先祖様がおられることっていうのはこれはもうね、間違いない事実なわけで、
うん、
でそういう方々が愚痴ってる。うんね、今現代にいる僕らに対して応援したくなるのっていう、
そうです。
もうこれちょっと考えればすぐ分かりますよね。
分かるんですよ。
そうなんですよ。
そうそう、
うん、
だけどそれも現実に置き換えると、うん、そんなさ、うん、ね文句ばっかり言ってる人間を応援したくなるかと、うん、したくないじゃない。
したくない。
したくないよね、
うん、
だそれはもうそれはたとえ高尚な魂であろうとも、うん、それは一緒なんだろうね。
なるほど。本当そうですよね、
うん、
あとはなんか普段はいいこと言ってるのに一、
う
ん、人になった時に、
はい、
ねっていうパターンも多分ありますよね、うん、ありますよ、うん、いわゆるこうね手のひら返したような性格だったり、
まあ、表がある方もまあいらっしゃいますよ ね、うん、
でそれもだから分かるわけですよね。
そうなんです。
その皆様からすると
そうなんです、ね、そこも見えてる、まあ、多分見えてるから
ね
だからそこも言わない方がいいんですよ ね、
ね、
ねただ言いたくなる時もあるよ。
あるある
人間だもん。
あるある
だって人間だもん。
だものあるある
あるある。でもそれは僕言ってもいいと思う。でもそこがさっき、前回言った切り替えるっていう部分
を
ねできていくと
ですね。
全然いいと思うんです。
うん、僕もね、うん、とは言いながら僕も言う時あるんですけど、うん、僕ねなんちゃってなんですよ。
おお、うん、いいと思ういいと思う。
ざっけんなよあいつ。
なんちゃっ て、
ね。
ね。
とか言ったりしてとかね。
そう。あーごめんごめんとかね。
そうそうそう。なしなし。
あ、そうそうみたいな。キャンセルキャンセル、
ね。はいはい、なしなし、
はいはい、
うんうん。っていうのは嘘、ね。
そうそうそうそう。
まあでもそれでもいいんです
よ。全然いいんです。全然いいんです。そうなんですね。
っていうのもね。
そうなんですよ。
今なんだろう。一人でいる。あ、そうそうそう。ね。うん、この間ね。
はい。
牛丼食べ行ったんですよ。
うん。
カウンターの席のね、
うん、
僕牛丼大好きなんで。
ああいいね。
こうお昼に。
何派ですか？吉牛派ですか？
僕ね好き屋なんです
よ、ね。ああ僕も好き屋なんですよね。
好き屋ないっすよね。
なんですかね。
皆さん何が好きですか、ね？ないんですけど。ここで行くと牛丼の話が広がっちゃうんですけど。
ね
珍しく僕食べてたらね、
うん、
OL さんかな就活中かな、
うん、
スーツ着た
正
ホレディっぽいね、
うん、
若い女性がね、はい、珍しく入ってきて、もうそれだけでも珍しいじゃ
ない ですか。珍しいですね。
珍しいなって、うん、でその方は牛丼頼んで、うん、で牛丼が来たわけですよ、はい、そしたらね、うん、もちろん一人で食べてるんですけど、手合わせて、ちっちゃい声でね、いただきます。
あ、いいね。
もう ね、 いいね、惚れましたね、僕ね。
あ、いいことです、う
ん、さっきのそのね、見てる時と見てない時じゃないんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
一人でも、うん、一人で食べる時だってそうやってね、はい、手合わせていただきますと、はい、あとは家でも多分そうだと思うんですよ、
だと思います、
ね、別にコンビニで弁当買ってきてもいいし、うん、自分で作ってもいいけど、
一人で彼女は多分そう
やってるんですよ。
そうなんです、
きっとね。こういうのが、うん、多分ね、うん、僕ら今すぐできる、はい、ことなのかなと。
そうですね、
今のお話で ね、その守護霊さんうんぬんってなっちゃうと難しいんですけど、そうですね、そうじゃなくて、うん、ご飯を食べるときにいただきますって言いますかっていうの、うん、大体みんな言いますって言うんですよ、
はいはい、
だけどそれがね、うん、いつ何時どんなところでもやってますかと。
そうです、
うん、そういうところのような気がしますよ、うん、今、
まあ、あとはね、うん、それも絶対そうだし、うん、例えばコンビニとかで、
うん、
ありがとうねって言える自分、
うんうんうん、
お金払って品物もらって、うんうん、今日もね、うん、このね、ジャムスタジオの下、
はい、購買部ありますよ、
はい、購買部セブンイレブンという購買部、
あ、そうですよ、ジャンボスタジオ契約してますから、
はい、今日のレジの子最高に良かった、
あ今アイコンタクト、うん、ね、
最高にあの子良かった、
女性のね、
女性、あ、わかる、
いつもねいるんですよ、あの子、最高です、
あの子いいね、
最高です、
最高、あんな子珍しいなと思って、
うん、はい、うんうん、
ね、でも僕ね思うんです、うん、あのね、僕いつもありがとうって、うん、どこでも言うんですけど、うん、うちの近所のコンビニ、うん、ありがとうって、まあ、いつも言うし、まあ、顔見知りにもなるんで、うん、そうするとね、何かしらこうお手拭きをこうもう一枚手サービスでくださったりするんですよ、何も言わずにとも、そうだね、得をするために言ってるわけではないんだけど、結果なんかそういう形にもなるし、
そう、
うん、なんかね、僕はそういう普段のねことって大事なんだよねって、
いいですね、うん、そのね、なんでしょうね、またその SNS がどうやこうやじゃないですけど、はいはい、やっぱりそのコミュニケーションってね、はい、そのさっき言ったいただきますって言おうとか、うんうん、何かされたらありがとうって言おうとか、うんうん、ね、目を見てちゃんと挨拶しましょうって、はい、これ多分ね、うん、小学校ぐらいで言われるんですよ、靴は揃えましょうみたいな、ま
あ、ね、道徳の授業今、ね、ないんだよね、
ないのかな、
道
徳ってね、うん、ね、ね、多分言われるんですけどね、うん、そのね、うん、まあ僕ら大人ですよこれきっと、
はいはい、
僕ら大人おっさんがね、うん、ちゃんとやってますかと、うん、ね、
ね、
飲食店行った時にね、おい俺のカツ丼まだかよ、
そう
言ってないですかと、
そう、
ね、
うん、
でおい俺のカツ丼まだかよっていう、ね、やつ、うん、人は、うん、どこ行ったって遅いんですよ、
いやいや、そうなんですよ、
ね、っていうお話いつもしますけど、
そうなんです、
そこなわけですよ、
そうなんです、
まあ、言ってないからでしょ、うん、言ってないからでしょっていうになっちゃうんですね、きっとね、
結局ね、うん、
うん、
そう、この前もホテルでエレベーターでね、うん、やっぱり男性の方で、
うん、
でその方がこう開けてくださってて、うん、どうぞって僕言ってくだ、僕を言ってくだ、うん、ありがとうございますって、で僕中に入って買いボタンを押すじゃない、
うん、
でその方招き入れたの、うん、そしたら、あ、すいません、なんか帰ってありがとうございますって言われたので、降りる時もお先に失礼いたします、うん、ありがとうございますって降りて、いいね、こういう方って絶対仕事できる方だと思って、
そう
なんかね、うん、所作とかその物腰とかね、うん、普段の言葉がね、うん、一字が万字っていうことなんじゃないんだけど、
うん、
そこは取り繕っても多分できないはずなんですよ、
うん、
もう身に染みついてるというか、うん、でもそれがね僕すごい大事で、
うん
うん、何かこう物事がうまくいく方っていうのは、うん、結局そういう風な流れに乗りやすいっていうことは、なんかねちっちゃなことをやっぱりできているかどうかなんで、うん、まあ、僕こう言いながら全然できてない部分っていっぱいあるんだけど、でもなんかそういうことを見ていくとね、
うん、
そういうことってやっぱ大事ですね。
いやもうね、本当おっしゃる通りですね。そのなんて言うんでしょうね、いわゆるなんかビジネス本なのか、うん、成功法則のね、ほにゃららを書いた本なのか、誰々先生の基調講演みたいなね、そういうのがね、実は、多分すげえこと書いてないですよね、もう本当ね、トイレ掃除しましょうとか、その扉は次の方のために押さえときましょうとか、
スリッパ揃えようって、
そう、
他の人の
場所
揃えましょうとかね、
向こう、まあまあまあ、向こう3軒両隣でちゃんとね、店の前を履きましょうとか、
そう
もうね、ないですよ、ぶっ飛んだノウハウなんて、きっと。 ないです、
うん、だから結局そういうこともね宇宙の法則でね、
あら来ましたよ、
うんうん、なんかそういうことを当たり前にやってる人っていうのはやっぱりね、あの守られてるはずなんだよね。
うん、そうなんですよ
だと思うんだけどね。
でだから多分そこね、うん、またこれまたそこだけを切り取ってね、うん、そうかじゃあ俺明日からトイレ掃除するぞと1ヶ月やったのに1000万儲かんねえじゃねえかみたいな、もうねその時点でダメ
でも、うん、1ヶ月続けられたら僕はすごい、
あすごいね、
やらないよりもね、
うん、そうですね、
これだどなただったかな最初にそのトイレ掃除に意味があるのかないのかっていうのはそれは分からないと、ただ損得感情で面白がってやってみるのはいいんじゃないかと。
いやいい人
だ、だから実際そう1ヶ月実践してやってこれる方っていうのは僕はその次があると思う、う
ん、いいですね、
うん、
今またすごいキーワードですよ面白がるね
面白がる、
うーんそこだよな、
そうなんだ、あのね、あのゆで卵、
うん、
トゥルントゥルンに向ける方法って知ってます？
トゥルントゥルンに向ける、
もうトゥルントゥルンって向けるの、あのほらゆで卵ちょっと古いゆで卵だったら
ボロボロボロボロね、
ボロボロでこう取れなかったりすんじゃん、張り付いちゃって
イライラする、
ね、あれね、うん、100% 確実にトゥルントゥルン向ける方法があるの。
何すかそれ教えてください、
ね、
はい、
で僕こうやってジャムリに言うと、うん、多分すぐもうやろうとする、
やるやる、だって僕いつも前ゆで卵いつも食べる
ね、あの、まあ、答えは、うん、こういう卵ってこういう形じゃん、
はいはい、
こういうラジオでこういうって
分
かんないんだけど、
こういう、ね、分かります分かります、こういうね
こういう卵、いわゆる卵の形をイメージしてください、
はい、
でお尻の方が、
はい、
ちょっとこう
丸い、
ね、丸いでしょ、うんうん、あそこをスプーンで裏でコンコンって叩いてひびを入れるんです。でそうすると中身が出るってくるじゃんって思うでしょ、
うん、
膜で覆われてるのであそこは空洞なんですよ、
あ出ない
出ない、でそこから水とお湯が入るからそこの膜のとこにお湯を巻くので、だから
トゥルントゥルになる、
そうあの殻と卵の間に水が入るからペロンペロン剥く
やべ、ちょっと早くやりたい早く卵ゆでたい、
もうね面白いぐらいトゥルントゥルン剥けますよ、
面白いですね、
面白いでしょ、
面白い
面白い、でこれを、うん、いつか僕親戚の集まりの中で、うん、あのゆで卵がうちに母ちゃんがゆで卵ゆでてて、で親戚がこう食べてたんだけど、なんかこれ剥けんなみたいな、こう炒めてね剥きにきいなみたいな、剥きにきいなっていうのは剥き
づらいな、
づらいな、な、ね、言ったようにこうボロボロボロボロ剥けていく、
うん、
あのねってこれねトゥルントゥルンに剥ける方法あんだよねってで教えたの、うん、同じように、
うん、
んなバカなことがあるかって言われたの親戚一同に、
なるほどね、
そんな出てくるだろうと、
なるほど、
うん、
で
そうこれのね思い込みとなんか自分の経験値の中での判断と面白がってやってみようっていうこの差、
面白い、
うん、
なるほど、
うん、
うん、
これの差がこれからのまたね、その人たちのスピードを決めていくと思う。
なるほど、
うん、
もちろんいい悪いじゃないですかね。
全然全然全然もうそれはいいの、うん、もうそれは自分のね、うん、経験値と価値観があるわけなので、うん、もうそれも全然いいんだけど、
ね、
そこを責めているわけではなくて、
うん、
あでも僕ねこういう差なんだろうなって思ったの。
面白い、
そう
面白い、
だからうちの親戚はこれはちょっと流れに乗れてないみたいない
やいやいやいやいやいや、ね、
ね、
だから多分その剥きづらいゆで卵を剥きながら、うんあでもないこうでもないっていう話をするのが、
まあ楽し
いね、皆様にとって楽し
いんです、いいんだよね、
そう
そうそうそう、
ね、
ね、でそういうことをこう、ね、若造がこう言うことに何のバカなことがあるかっていうことが
こと、
まあ、それがまあネタなんだよね、
そうそうそう、ね、
ね、
面白い、
うん、でも、ね、世の中には多分その自分が体験してきたことがないことっていう部分で、
うん、
面白がれることってあると思うんですよ、
うん、
で例えばじゃあさっきのトイレ掃除の話に戻ると、
うん、
トイレ掃除するとお金が困らなくなる、
うん、
本当かみたいな、うん、じゃあちょっと面白がってやってみようとかさ、うん、自分をね実験台にしてね、
いいですね、
やってみたらいいと思う、
いいですね、
うん
うん、
人の靴を揃えるとかさ、
うん、
あの夢を叶えるぞってね、もうこれ何回かもうお話はしたけど、
はい、
ね、自分の靴を磨くとかさ、
そう、
ね、そこで何があるかわからないんだけども、でもやってみたら何か変わるかもしれないし、
そこ
面白がってやったっていいじゃんっていうところがね、
もうね本当それあれもね 7つでしたっけ、
7つぐらいですよ、だ簡単じゃん、
めっちゃ簡単、
やろうとすると
めっちゃ簡単、
ね、
できないものない
ない、
うん
うん、でもあれをずっとやれるかっていうと、
うん、
なかなかね。
僕もあれ1を読んだのはもう何年前だ、3年ぐらい前だけど、うん、今やってるかさ、やっぱやってないですもん。
やってないです
よ
ね。
やってない。
やってないですよ、
うん、やってない、ね、だからその辺なんでしょうね。
そう、そう、うん、だでもそこをねちゃんと面白がってやれるその自分の感覚、うん、あこれ面白いやみたいなね、うん、そこがまたほらまた年を重ねるとそこができなくなってくる部分なんだよ。
そう、
若いうちはまあ面白がってどんどんやれるっていうのはあんねんけど、でもね、でもそこに自分の経験値とその面白がるっていう要素が加わった時に、うん、なんかそこからまた新しいものが生まれてくるような気がするんだよね。
もうね、今の卵の話がもうまさにですよそんなんやったら出るに決まってんじゃん。多分やってないんですよ、その方
に。やってない。
やってないのか、逆の方やっちゃったとかね間違ったやり方でね、そうそうそう、俺失敗したもんみたいなね。そうそう、そういう感じ
で、失敗するかしないかもわからないのに、うん、自分の決めてこう決めた中で判断をするっていうことはとってもちょっと、もったいないな。
うん、だからしかもそれをね、こう、うん、どうせそんなことやったってダメなんだよっていうことを若い方に言っちゃうとかね。
はい、そうそうそうそうそう、うん、
それもちょっと ねもったいないですよね。
もったいないね。
やらせてあげればいいし。
そうなんですよ、
ね、
うん、
失敗したら失敗したで、うん、これやっちゃダメなんだなっていうふうに気がつくし。
そうそうそうそう、
ね、そうなんですよ。
今ね、富士幼稚園っていう幼稚園があって、
はい、
なんかすごい画期的な幼稚園らしくて、この前テレビかなんかでね取材が入ってて、うん、中山秀ちゃんが取材行ってたんだけど、うんうん、楕円形の幼稚園、
はいはい、
木造りの、
うんうん、
でなぜかっていうと園長先生がこうすぐこういろんなクラスに行けたりするっていうの利点。
あ、なるほど。
で木樹齢50年の木が、あ、50年、うん、何年、うん、木があって、うん、それの木もそのまま残してそこにこう木を枠組みをして組んでたり、
なるほど、木を避けて建物を作るみたいな。
そう、そう、うん、隣で音楽やってるのこっちで演劇をやってたりとかね。なぜかというと、こう静かなところで集中させるより雑音の中で集中させた方が集中できるんだってね。
面白い。
面白いんですよ。
うん、
で中が、芝生で、うん、芝生というかこう走って遊べるようなところなんだけど、凸凹、うんうん、なの。あえて凸凹にしてんだって。
あ、なるほど。
真っ平らだと怪我することを覚えないって。
なるほど。
うん。怪我をして初めてそこで学ぶ。だからやっぱね、体験をしていかないとわからないっていうことを、その園長先生はねおっしゃってて、まあ、これ本当そういい、ね、と思って。
素晴らしい。
そう、
うん
うん、だから体験しないことに対してこううんってするんじゃなくて、どんどん体験をしていけばね、そこで傷を負うかもしれないし怪我するかもしれないんだけど、そこから人間って考えるもん。
本当ですね、
うん、
こうすると怪我をするんだなっていうね、うん、気づきになりますからね。
なると思う。
その通りですね。
だからやっぱりね、ちっちゃい頃からそれはダメだこれはダメだって言われていくと、うん、やっぱりねそこの、失敗するっていうことがわからないんだよね。
なるほど。そうだな、う
ん、だからなんかちょっとしたことで挫折しちゃうっていうケースがやっぱり今多いのかな、うん、
なるほど。いや今のそのね、平らなところだったら怪我をしないだろうけど、うん、ね、その、うん、怪我をどうしたらやってしまうのかっていう学びにならないって、これ多分、うん、あれですよ、ご老人も一緒ですよ。
一緒です。
いわゆるバリアフリーですよ、
はい、
あれ多分ね、これ本当誤解を恐れず言うと、バリアフリーにすると家の中の転倒事故増えるらしいですからね。
あ、やっぱり、
うん、
だそれに慣れちゃうからね。
そうだ、昔土間があってかまどがあって、はい、重いかまどを持ちながら土間をまたい で, で、ね、ベランダ行ったら掃き、あそこの広いのがないから段を上がって洗濯を干す、
さあよっこいしょと
やってたから足腰が衰えなかった。
なるほど、逆だったんだ。
だから今バリアフリーだどうのこうの、ね、怪我をしないように。
そこはもう全然、
ね、車椅子の方がいける、大事なんですけど、どうなってるかっていうと、うん、
逆に衰えちゃう。
衰えちゃう筋肉は。だから転んじゃう、すぐ転んじゃう。これ赤ちゃんとかね、小さい幼稚園のお子さんだけじゃ多分ないですよ。僕らね、いずれそのね年を取ってそういうふうになりますけど、まあね、うん、誰でも通る道ですけど、ね、うん、それ
もね、会いたいよ会いたいよって言いながら、うん、ちょっと頑張った方がやっぱりいいんだよね。
高さがねちょっと不便でって言ってる方がそうなんですよ。だって人間の体とか筋肉なんて動かすためにね、当然あるわけですから。
動かないと衰えていく
もんね。衰える。
それは当然そうだよね。
衰える。ね、
なるほどな。
っていうのをね、聞いたことあって、まさに今のね、幼稚園のその凸凹の床とかと通じるものがきっとありますよ。
もうね、うん、もうね、すごいね、取材中、子供がわーって走ってんじゃん。コロンコロンこけてるもん。でもね、
かわいい。
でもね、バーッと立ち上がって、バーッとまた走んだよ。
うん。 いい、
うん、いい、いい、あ、これ子供の姿だなと思って、
いい、そうなんですよ。そうだから、そのなんて言うんでしょうね、何か本質とは違うね、何かの力が働いてるというか、うん、そのね、うん、見てください、この段差一つないこのデザインみたいな、
はいはいはいはい、
それを言いたいがために、
はい
はい、何かを犠牲にしてる、
はいはい、
分かりますこのニュアンス、
分かるよ、
大丈夫ですか、聞いていただいてる皆さん、置いてってないですか、
ね、多分大丈夫、
うん、このね、本当に大事にしなくちゃいけないものって何なんですかと、
うん、
どこを向いて僕らは仕事をするべきなんだと、
う
ん、
本当にそうだと思います。
そんな感じですよ。
そうです、
うん、
だからその結局ね、うん、その何のためにやるのっていうところって、うん、まあ、これまたベクトルの話ねんだけど、
うん、
結局自分に向けたらうまくいかないよねって話で、何のために誰のためにこれをやるのっていうところを、まあ、もう一度考えてみたいですよね。
うん、だからそれもね、美和子さんもおっしゃる、そのまさにそれも今で、
はい、
今ね、
うん、
自分が本当に分かると思うんですよ、うん、そうやってだって金儲け、あ、言っちゃった、そういうねそういうことだけ考えて仕事をした時にね、
はいはい、
絶対ね、心のどっかでね、うん、絶対思ってる何かがあるはずですよ、
あると思うよ、
うん、これで俺いいのか本当に、うん、みたいな、
うんうん、そうで、そこが違和感なんですよ。
そう
でもそこの違和感に気づかないふりすんだよね、
う
ん、
そう、
うん、
そう
だけどその違和感って、うん、ある時に爆発するから、
そう、
あ、だから、ね、うん、だからちゃんとその自分が、本当に今何感じてるのかとか、
うん、
そこの違和感は大事にした方がいいだろうね。
だからね、そうなるとね、またこれまた方向があれですけど、うん、その政治家さんみたいになっちゃうわけですよ
いやいやいやいやいや、
あんたそれで別にいいけど、
そうそうそうそう、
退職金いっぱいもらえるかもしれないけど、
そうそうそうそう、
あんた人間としてどうなんだと、
そうだね、
ね、
ね、
末代までどうなのか、ね、およびご先祖様どうやって見てんのと、うん、ね、
うん、
目の前のことだけでお金はもらえるかもしれない、
はい、
これで分かりませんと、
はい、
記憶がありません
って
言えばいいのかもしれないですけどね、
うんうん、
というところもね、多分一緒ですよね。
そうだね、
一緒です。
そうだね、
うん、ね、
まあそのね、政治家さんもその何が真実なのか分からないけどもね、
分かんない、
どこがあれなのか分からない、あの日大の問題にしてもさ、まあね、
ね、
分からないんだけども、まあでもね、その辺でちゃんとこう、まあでも僕らはちゃんとこう自分の気持ち、心くんを信じてね、
そう、
うん、頭くんで考えるんじゃなくて、
そうなんですよ、
心くんで今何を感じてるのかって、いや本当にやっぱり今でね、
うん、
そこの感覚を大事にしていくといいんじゃないかなって思いますね。
本当ですね。だからそういうね、いろんなまあ事件とか事故とかいろんなことを見ると、
うん、
なんだこの人はみたいにまたこうね、
はいはいはい、
言っちゃいがちなんですけど、
はいはいはい、
そうじゃなくて、うん、また見方をちょっと変えると、
うん、
そういう方々が
はい、
いてくださるおかげで、
はい、
ね、
はい、
またこう気がつくわけですよ。
そう
です、ああいう風にはならないようにしようなとかね、ね、
そう、
こういう方々がいるおかげで、ごく普通に生きている自分が引き立つとかね、引き立て役なわけで、
そう
逆にありがたいですよ ね、
そうですね、
ありがたい。
だからそうはならないっていう、またなんか新しいグループが生まれるかもしれないしね。
そうそうそうそう、
だからね、すべて必要悪であり必要善なんですよ。
必要悪
で、ね、まあ本当、大きな分野、大きな視野でいうと、いいことも悪いこともないんですよね、世の中ってね、多分そういう意味でいくとね、もう怒るべくして怒っているので、だからやっぱりそこはちゃんと受け止めながら淡々と進んでいくということが必要かもね。
だからね、そのね、仮面ライダーなんとかとかね、
うん、
正義のヒーローなんとかにも、
うんうん、
悪役がいるから
正義が
見える、
うん、ね、水戸黄門がなぜ流行るのか、控えおろうを見たいのか、あれは悪役がいるか控えおろうが出るわけ、
そうなんですよ、
っていうところなんですよ、すべてが、
うん、
うん、
すごいよな本当にだからこうね、まさに必要悪必要っていうところだと思うんですけどね、
うん、
そこだけを見ちゃうとね、
そうなんです、一過性の部分だけで見ちゃうと、
うん、
ってなるんだけど、
うん、
じゃないよねっていう、こうちょっとした引いてみる見方も、
うん、
していくと、こうそこにストレスがかからないかな。
そうそう、でそれとね、いつも美和子さんは分かりやすくお伝えいただくんですけど、その心はね、
うん、
心くんはね、
うん、
絶対ってあえて僕は言っちゃうんですけど、気がついてますって、
うん、そうだと思うよ、
気がついてますよ、
そうだと思うよ、
ピンときてますよ、
そうだと思うよ、で気がつかないふりをするのもうまいんだよね、
そう、
人間って、
そうい
やいやみたいな、
そう でもそれをね、
うん、
押さえつけちゃうと、
はい、
あのね、押さえつけるのは簡単かもしれないですけど、いつかね、
うん、 しっぺ返し来んだよ。
来ますよこれ。
来るんですよ。
来ますよ。ちょっとだからね、ガス抜きをして本当のところを見ないとね。
飛び蹴りライダーキックが来るん
ですよ。ライダーキック。それこそね、正義のヒーローのライダーキックがね。
来ちゃうんだよね。
本当そんな感じだと思いますよ。
そうなんです。
はい。はい、ということでまた宮本さん、はいはい、後半続きますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
飛び蹴りライダーキックですよ。
飛び蹴りライダーキック
正義の味方の話がね、
まあ、絶対来るんですよ。
まさかそんなところでつながるとは。
そう、まあ、これがね本当に病気だったりとかね、うん、思いがけないところで出てくる現象なんですよ。
いやあのね、うん、本当にそうだと思います本当に病気とか事故とかね、
事故とかね、またはちょっと家族の病気だとかとか ね、なんか
ね、
うん、あのね、気づかせるためにやっぱり大きいんだよね。だ
多分ね、うん、徐々にそのね前触れはあるんでしょうけど、
そうそう、
気づかない
ふりをしていると
こいつ気づいてねえなって
必ず仮面ライダーの飛び蹴りが来ます。
来るんだ。
ライダーキックが後ろから来ます。
でまたそれをね、なんで私だけがみたいな、
そうそうそうそう、
ね、ちゃんと、ね、正直に生きてきたのにみたいな、
そう、
それはね、そうそう、違うんで
しょうね、違うんですよね、
きっとね。これまたね、うん、どんなお話からこういうライダーキックの話だった
か
相変わらず分からないですけどね宮古さん
分かんないね。
今回も最高なお話ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます、
毎度毎度お伺いしてますけれども、はい、宮古さんとつながりたい場合どうしたらよかったですかね、
はい、宇宙の流れに乗る経営でググっていただいてもいいですし、はい、宮古明で Facebook で検索していただけると出ます、うん、
はい、
はい、どしどしメッセージお待ちしております。
やっぱり宇宙の流れってね、はい、聞くとちょっとムムってね、
はい、うん、まあ、
かもしれないです。
一般の方は思うよね、
かもしれないです、うん、でもね、まあまあまあ、本当に今のねお話もすごいこうめちゃくちゃシンプルだし、
はい、
分かりやすいし、
はい、
こうやるべきことって本当になんかね、うん、シンプルですよね宮古さんね。
だからね、なんか面白がってやれいいんだよ。
本当それですね。
そう、
本当そう。今回はね、何でも面白くないことも面白がって
やる。そう、そういうこと。
ねえ、ね、そういう感じで、
はい、
皆さんね、ま、大丈夫ですか、置いてってないですかね、
分かんないけど、
懲りずにまた次回も聞いてください
ぜひぜひお待ちしております
ということで、今回も宮古さんに遊びに来ていただきました、はい、宮古さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。